皆さんこんにちは、山地哲です。
皆さんこんにちは、ビーコミこと坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江森哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。
さあ、なんか久しぶりに雨ですね。
雨ですね。
しっかり降ってます。
なんか今日なんか雨忘れてましたね。
忘れてましたね、はい。なんか私はあまり雨を意識した服装じゃなく、もっと冷えるかなと思って着込んできたら意外と蒸し暑い。
そうないね。
ですね、っていう感じでしたけれども、
は
い、
まあ、僕はあのその今オンエア直前に江森さんに、まあ、何日空いてるって言われて仕事を振っていただいて、はい、ちょっと機嫌いいんですけど。
よかったですね。
はい、ありがとうございます。
私にもお願いします。
やる？
何ですか？何なの？じゃあ後ほどぜひ。
お前振ったやん。
ありがとうございます。そうなんですよ。
何ができんだみたいな、
はい、優しい皆さんに支えられてきております。はい、ということでね、今日もこの3人で楽しく番組をお送りしていきたいなと思うんですけれども、まあ、マーケットも、まあ、そろそろやはり、まあ、季節も変わってきて12月が見えてきたなという感じで、まあ、年末商戦ですとか、なんか11月の株高なのみたいな、どうなんだみたいな。
12月だよ、株高。
12月ですね。うん、本当に来るのかどうかっていうのが、うん、なんとなくこうもやもやしてるような感じのところがあるので、うん、そのあたりお二人の、ね、見解もこの後伺いたいなと思います。うん、さあ今日もコメントね、チャットへのコメントもすでにたくさん入っております。ありがとうございます。そう、明日、祝日ですよね、お休みなので、うん、もしかしたら今日はお休みを取って4連休にしてらっしゃるという方もいるかもしれません。
そうですね、は
い、
確かに。
なのでもしかしたらいつもよりゆっくりと、うん、はい、この番組ご覧いただけてるかもしれません。チャットも盛り上がるかなと期待しております。皆さんよろしくお願いします。さて繰り返しになりますが、この番組は YouTube ライブでも同時配信をしています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。 YouTube へのコメントもよろしくお願いします。この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をグッド有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江森さんと坂本さんに教えていただきます。ということでよろしくお願いします。
まあ、そうですね、相場の話はまあこの前の前の番組にも出てたんですけど、
はい、
長々とやってしまいましてネタがなくなりましたというのは嘘なんですけど、いやいやいや、まあいろいろ引き出しはあるんですけど、まあでもこの番組だけ聞いてる方も当然いらっしゃいますので、まあ当然種の部分はねお話はするんですけど、まあでも日本株なんだかんだに弱くはないよね。その下がった時だけうわーとか、岸田さんが増税の話するからやとか、この内閣はあかんぞとか聞くだけでその4年終わっちゃうんじゃないですかみたいな話をまあする人が結構いるんですけど、でもまあそんな弱くないよね、日経平均はねっていう、まあ、かなり売り方が頑張ってるような気がするよね。まあ米国もその1銘柄ダウのね、構成銘柄で、まあビザとかさ、ボーイングとか1銘柄大幅安しただけでまあ下がるんだけど、そうすると日本株は付き合ってみたいなことをするんですよ、この先週とかもね。だからそれ見てるとまあかなり無理してるなっていうのはもう分かる。もう僕はずっと無理してんだろうっていう話はしているんですけど、買わない理由を探してるだけな買い方と、もうとりあえず必死にこれ本当買ってきたら怖いけど売るしかねえだろうって売ってる売り方がいて、この売り方はね、ここから売ったわけじゃないと思うよ。多分下から担がれてる人だ、それ意地になってる人だ、
そんな感じするね、
うん、絶対そう、
ね、うん、もう逃げどころがわからない、
うん、だってこっから売るか買うかって言ったら買うもん普通に、だって3万抜けるかもしんねえじゃんっつって新規に買いに行くよ。で、ここを無理やりあがいてる人は多分これ、まあ、2万7500円より下行くんじゃないみたいな、多分それは最初はね下がってる時に売り乗せてって儲かってたんだよ、うん、で、かんで売り単価が2万まあ8000円の前半ぐらいになって、で、それで、まあ、一応プラスになったわと思ってたら、またマイナスに急転換して、で、もうどうしようもなくなって、もう売るしかねえぞと、3万はつけさせんみたいな、まあ、感じで頑張っていて、まあ、買いも、 まあ、本腰入ってないから、まあ、別にいいんじゃないっつって、うん、その売り方にうだうださしときゃいいだろうみたいなところに多分あると僕は思ってるんですよね、うん、まあ、これ CFD の番組だからこういう、なんだろうな、雰囲気の話は、はい、まあ、売りか買いかの雰囲気はちょっといるかなと思ってしたんですけど、まあ、これまあ実際もう多分勝負はあったんだよ、これ日本の中では。まあずっと言ってる2つの蓋って言ってる、まあ選挙と業績が開示が終わったわけだから、だからそれって別に超ネガティブな話じゃなかったわけだから、もうこれはもう、うん、回収されるんじゃない、とりあえずここで撒いたものはね。だからもう少しその、まあ選挙、まあ政治面もまあ、評価はされないにしろ、まあ、補正は結局ある程度の額が出たから一定の評価はあったわけで、売り方が縮小と言ってる話なんですけど、でも、うん、業績に関してはもうこれ抜群にいいと言っても日本もいいと思いますので、まあ、これを正当化して買ってくれる人がいれば、まあ買いは少なくとも続くし、どっかでドーンっていうのもあると思うし、うん、
じゃあ売りのポジションは、うん、もう持ってる方はできるだけこう早めにまあ片付けたいわけじゃないですか、うん、ただ今まだ持ってしまっているという方はどうしたらいいんですか、
う
ん、
いやもう諦めた方がいいと思う。だってさ、これ何回もしたチャレンジして全然ダメだったわけじゃん、うんうん、
だからかなり
ダメだった印象ですね。
なんかそういう感じしますね。
そうだから下をかなり頑張ったんだけどダメだったし、うん、あとよくさ、買い方に次の日休みだからどうなるか暴落するかもしんねえから、そのアメリカで動いてる時にね、はい、ポジション解消しとけよとか言ってよく言う掛け声があるじゃないですか、はい、売り方さん大丈夫ですかっていう話だと僕は思うんですけど、なんかそんな感じがちょっとするなという、その実はアメリカが上がってでね、2日連投してね、日本がううってなる可能性も、なんか気づいた3万から始まったわみたいなこともなきにしもあらずだなと思っていて、
ちょっと、まあ、できるだけまあちょっとねポジション下げたところで手放したいなと思われると思うんですけど、
まあ、
ちょっと調整とかは入るんですかね。
もう別にこれ2000円とか1000円、僕いつも思うんだけど、これ買い方も売り方もそうなんだけど、でも1000円とか2000円とかこれだったらやられてると、まあ結構な、まあ 10% とか 5% とか 10% とかやられてると、まあこれあんま変わらんよと思って結構雑になっちゃう人いるんだけど、だからその時は3万超えて強ってなった時にすいませんってなるんだったら、もう諦めた方がいいんじゃないって思うけどね、下行かないし。これじゃあ、逆にその売り方で下に行く理由って何なんですかっていうのを僕は問いたくて、でこれもね、投資のところで大事で、長期的にね、まあ、これこういう理由があって下がるんですよとか、いうのもあるし、まあ短期的にこの事象が気になるから下がるんですよっていうのもあるし、まあそれは別に相場感だからいいよ。一番ダメなのは2万8000円の時にショートした人がいて、このロジックがですね、破綻進路にですね、2万9000円3万近くになってもね、ずっとショートだって、このロジックがあって言って、いやもうそのショートのロジック 10% あんたやられとるやないですかっていう、これはあかんっていう。だからこれがね、積み上がってるような状態の時って、やっぱり我慢する人いるんだよね。
最初の想定が、自分の想定が何だったかっていうことをちゃんと思い出さないといけないですね。
そう。で、それだったらサクッと損切りできると思うし、あ、これあかんと思うし、まあ、こっからだったらね、まあいいかもしれないなと思うんだけど、っていう、まあちょっと、なんだろうな、もやっとした話をしたんだけど、はい、でも結局、まあ、ストーリーがあって、他の人って何考えてるのかなっていうのを頭に入れてやるのはいいと思う。特にこの先物とか CFD っていうのは売りか買いかしかないわけだから、はい、だったら、まあそういうその新、この買い方今どう考えてるのかなとか、売り方どう考えてるのかなっていうのを、まあ頭に入れてですね、ちょっとポジション取りを検討するっていうのはすごく僕はいいことだと思うし、逆に気づかされないことが気づかされることが多いですよ。っていう、まあ、話が被ってしまうので、ちょっとそういう話を頭にしたんですけど、はい、まあでも、実際、まあこれ、いつね、じゃあこれ、3万抜けてくるんですかっていうと、まあでもやっぱり11月中わかんないけど、12月になったらかなり濃厚になってくるんじゃないですか。まあ外国人お休みだから商い薄くなるっていうのもあるし、そこを利仕掛けしてくるっていうのは考えづらいし、やっぱりその米国の債券見ても、 まあ、まだまだ定位安定しているし、というところなんですけど、山本さん、FRB 議長がそろそろ決まるなと、うん
ね、今週中ぐらいに、ねうんうん、決まるって話だったらしいですけど、
ここもパウエルさんになったって、ねまあ、このまま路線継承だし、うん、ブレーナーズさんだったらさらにハト派の可能性もあるわけじゃないですか、
うん、多分ブレーナーズさんになると、うん、よりどっちに相場が動くかってより分かりやすくなる気がするんですよ、ね
う
ん、
そうそうそう、
もう極端にハト派の発言してみたり、うんうん、急にグーッと締めたりね、うん、ただまあ短期的には上下ボラが出るかもしれないけども、うんまあ、短期的には分かりやすくなるんで、うんまあ、長い目で見れば、ね、
むしろ彼女の方が、ね、とってフェーバーな気がします
よね、いいと思いますけどね、
うんうん、それをねだから考えるとまたこれ売り方の規制が苦しいよねってなるじゃん、うんうんうん、どちらにせよ株は下がらないと思う、
ね、そうそう、だから例えば利上げにしてもね、うん、その方針をむしろ早めにはっきりしてくれた方が追い込めるじゃないですか、
う
ん
う
ん
ですね、
もしブレーナーズさんがなってねそういう方針であれば、うんうん、なおいいですよね、まあ、ハト派で行くんだっても徹底的にやってもらえばいいし、
そうそうそう、
うん、だ全然むしろね怖くないっていうか、
そうですね、
風になってきちゃってますな、うんうん、見てるとね、
そうですね、
分かりやすい相場になってもらえるとありがたいですけどね、
まあ、安心感ありますね、はい、投資家から見るとね、
そうですね、まあ、そんな感じでね、まあ、投資、どういうポジションを取っていくかっていうのは大事なんだけど、まあそうね、背景をもうちょっと見てみますか。僕が持ってきた資料を確認すると、このね、5ページなんですけど、この外国人投資家のこれ現物の地域別ですね。これ皆さんいつもお見せしている月1、20日に出てくるんですけど、これ、一番、これ赤いとこね、これは欧州の投資家なんだけど、この欧州の投資家は、非常にね、業績に敏感ですよという話をしています。で、この足元業績良かったから、まあ、多分これ買ってくんだろうと、やっぱ買ってきてたよねと、いうところなので、まあこれに、これが加速していくとですね、まあ案外これって面白いかもなと、もっと実は日本株いけんじゃないっていう人が出てくるんじゃないかなと思ってるので、ここはね、やっぱ予想通りだったなと、ちゃんと業績を評価している人がいるということなので、これはいいんじゃないかなと思ってますね。で、うん、そんな感じです。で、ペアトレも結局ほぼ変わらないような状況なので、まあ、日本株がキャッチアップしてくると考えるんであれば、ここからポジション取ってもいいと思うし、まあ、仮に大暴落があった場合でも、多分これは儲かるはず。ニューヨークダウンの下げの方が多分激しいから。ただ、まあ、いい位置ではあるかなと思うんですけどね。まあ、ちょっと日本株は出遅れる可能性があるけど、まあ、ただこれがずっと開き続けるっていうのは考えにくい。だから、1000ポイント、2000ポイントぐらいのロスカットで、いけるようなポジションを取って、余裕を持ってね、取り組めば、まあ、キャッチアップが取れるんじゃないかなと思ってますけどね。
この幅的にはずっとキープ。ですよね、
そうですね、まあ、ずっとキープなんで、うんまあ、またどっかで多分落ちるところがあるので、うん、そこをうまくまあ取れたらいいなというところですね、はい、何回もこれ取れているスキームなんで、うん、まあいければいいなというところですかね、うんはい、
少し焦らず待って、
うん、ファンダメンタルですぐ来ますっていうのは考えにくいけど、うん、ほら来たでしょうは可能性としてはあるよね、うん、日本株のキャッチアップではただこれ全部閉じないよ、はい、この前みたいな半分閉じたらもう素晴らしいと4分の1でも儲かったぐらいでやってもらうといいかなと思いますけどね、
それだけでも動きがあると大きいですよね、
うん、そうですね、うん、大きいよ、だって結局これってね、まあ、ロングショートなわけだから、はい、まあ片っぽ両方買ってむっちゃられましたっていうのがないから、またロングショートにまた先食らうと気持ち悪いんだけどね、はい、なんで俺こんなポジション取っちゃったんだろうって江上さんも思いません、よく商品で安いでしょ、
やるやる、いや今も僕ある商品のコンディティの銘柄で今やってますよ、はいはい、若干また開いてますけど、はい、これはもう半年のポジションだから、はい、これも必ずうまくいくと
信じて、なるほど、
季節性があるからね、コンディティはね、うん、なんとか逃げられるんだけどね、
うんうんうん、
やはりご自分でその買うときに大体の出口を、うんまあ、想定どのくらいの期間とかを考えておかないと、
う
ん
う
ん
まあ、ある程度はね、
はい、迷ってしまう
んですね、だらだらやってるとね、とんでもない、ね、開き方になっちゃうとまずいからね、う
んまあ、あとはまとめとして、業績の方を最後やっておきたいんですけど、米国は3Q の決算は、9割もう出ちゃって、で8割を超える企業がですね、まあ一株利益予想を超えているというと、超本当に好調だったなということです。で、まあ、これ株価に反映してるんですが、日本はじゃあどうだったかっていうと、日本はちょっと前の番組でも言ったんですけど、日経金の入れ替えがちょうどね、10月の頭にありましたので、だからまあ、キーエンス、村田、あとは任天堂が入っているので、まあ、その、5年前とか、この前過去最高益を取った時より、かなり良くなって、 ってるんですよ、その3銘柄だけでも、はい、だから、まあ、前提が、まあまあ、全部変えたんですけど、変わってその遡ったんですけど、まあ、あのかなり最高益も余裕で取れちゃってるという状況に今期予想になってるんですよね。だからまあ、業績は何も心配すんなと、うん、でかつ進捗もいいし、で、まあ、進捗が悪い企業も下もキャッチアップできると、でキャッチアップする企業はその次の年もそのままいったらもっといいわけだから、確かに、ね、だからもう日本株ってよっぽど業績が良すぎて、うん、来期の増益も先取らない限りは業績はかなりいいプラスだと思う。ただまあこれが織り込まれたのが3万円なのかどうなのかっていうのはちょっとまた別の話になってくるんだけど、はい、でもうん、まあ、まだまだ日本株って業績いいじゃんって気づかれてないと思うので、うん、まあ、その辺はちょっと政治問題とかいろんなブレーキがかかってるかもしれないけど、まあ、そこだけ見ると僕は日本株ってまだいいかな、うん、特にこの円安だとやっぱり買うなら外需かなと思いますけどね、うん、はい。
でまあ、今みたいな、まあ、相場の時に業績をかなり先まで織り込むっていう方が、うん、得意なケース。
そうですね、まあ、来年になってからじゃないと基本的に来期の予想って組めないから、前提が少なすぎてなんとなくだからさ、はい、うん、だからだってよくさ今期予想ってさどのぐらいだろうとどのぐらい儲かるかという話をもして前期プラス何パーと言うけど、来期って結構、うん、年明けるまで何も言わないよね、うん、みんなもう黙ってるよねそれって何だと思う、新井君。
読めない、わからない。
まあそうだけど、はい、これ言っちゃっていいのかな、これさ、言うとハレーションが起こりそうなんだけど、これはまあみんな基本的に個人投資家も、頭で最初に個人投資家もって言いましたけど、プロのアナリストも会社予想を基本に、業績予想を組み立てる人が多分多いからですと言いますね、はい、はい。だから、指揮法でも会社予想が出たら大幅にこれが変更されて、来期予想で出してんだよ。で、会社予想として大幅に変更されて、まあ日期予想もそうなんだろうけど、と、はい、いうことが起こっている。まあ、当然アナリストコンサートもそうですけど、ということはですね、まあ、会社予想見てからだ、業績決めりゃいいやって思ってる人がいるんじゃないかなっていうことで、ちょっと含ませといて僕のコーナーはこの辺にしておきましょうということですね、は
い、ありがとうございます。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときにここからのポイントや具体的な戦略について江森さんと坂本さんにお話しいただきます。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、いろんな要素があるんですけれども、うん、江森さんは今 どのように世界をご覧になっているんでしょうか。
まあまあ、ちょっとやっぱりビューコムさんおっしゃったように、まあ、次の動きを待つなんかこうね、準備期間みたいな、ね、はい、感じはしますよね、まあ、今週はあの、まあ、明日日本は、ね、休みですけど、やっぱアメリカはね、あのサンクスギビングっていうですね、はい、非常に重要なお休みがありますんでね、まあ、それが終わらないと次に行けないっていうのが多分あるんじゃないですかね。まあ、株の方はあの結構そういうイベントの後っていうのは上がりやすいっていうのはデータでよく示されてるみたいなんで、はい、まあ、あまりこう弱気になる必要もないのかなと思いますけどね、
今年も、まあ、そのアノマリー通りにいきそうでしょうか。
行くんじゃないですかね、まあ、とにかくなんか投資マネーがバカバカバカバカ入ってきてますからね、はい、株にはね、まあ、残念ながらね金には入ってこないというですね、非常にあのまあ当然ですよね、だって株上がってるのにわざわざ金買う必要ないっていうね、まあしょうがないこれは、そうそう、
そうですね、まあ、持ってるポジションを解消し するかどうか、うん、金の、うん、っていうところはまあそれぞれ考え方が、ねまあね、あるかとは思うんですけれども、うんね、やはり新規で参入するか入っていくかというと、うん、ちょっとね今疑問が、ねはいうん、ある試合なのかなっていう印象ですね。まあ、そういう意味ではちょっ
と今ねその金の市場でどういうことが起きているのか、まあ、あのいろんな市場との関係もありますんでね、はい、あの金に関してできるだけ皆さん見ていただきたいというのがありますけれども、
はい
まあ、いつものようにあの最初のページはですねアメリカの金利と金の関係なんですけどね、まあ、これはまああの基本的に同じように実質金利というかねマイナスになれば上がってきますよって話なんですけど、まあ、さすがにあの最近こうインフレ率もですね、かなり高くなってきたので、
はい
まあ、無視できないかなみたいな話がですね例えば FRB の関係者とかあとは ECB の関係者からもですねとうとう出始めてるとだからそのすぐに利上げってことでもちろんないんですけどね、まあ、警戒的な発言をしながら、市場の反応を見てるそういう雰囲気は今出始めてますねだ少し変わってきたかなとその中央銀行が発する、発言の内容は少し変わってきたかなって感じはしますねうんまあ、だからやっぱりインフレと、ね、名目金利の上がり方のスピードが今後どうなるか、まあ、それで、ね、あの理論的には金価格は決まってきますので、まあ、どっちが早いかというのを、ね、やっぱり冷静に見とかなきゃいけないかなと思いますこのチャートは、ね、1ページ目のチャートは引き続き、まあ、今後、ね、あの見ていかなきゃいけないかなというふうに思いますね、
はいうん、金価格やはりでもちょっと上げて
あの、ね、先週、ね、今日ちょっとまだお話しますけどね、はい、先週少し下がってきたんですよね、うん、であとでまた投機筋の話するんですけど最初にまずねあのいつも出してこれ2ページ目のスパイダーゴールドトラストこれ見るとですねちょよく目を凝らして見ていただくとね、
はい、
あの 見れる方はねこの水色の線これが少し上にいってるんですよ
ちょっと上がってますね
これねあの先週金曜日19日この日にですね少し買いが入ったんですね、
うん、
ただそれだけのことなんですけど
もこのちょっと
ですねちょっとね買いが、はい、投資家がちょっと買ったというので、はいまあ、これ1日の動きだけではねもちろん分かんないですけど、うんまあ、少し変化はあるのかなと
これはなんでこの買いが何だったんでしょうい
やだからやっぱりインフレを少し懸念してる人が多少なりにも出てきたということ以外ちょっと考えにくいですけどね、う
ん、でもこれがまあ転換の兆しになるとは言い切れない、
うん、まだ分かんないですよねこれだけじゃね1日なんでねで一方じゃあその投機筋がどうなってるかってことなんですけどね結局あの今の直近この1800ドルを超えてきた相場の流れからすると、まあ、やっぱりメインプレーは投機筋だと思うんですよね、
うん、
今お話したようにあの投資家はほとんど買ってませんので、まあ、そう考えるとやっぱり投機筋が先物市場で買うことによって値段だけが上がっているという、まあ、分かりやすく言えば中身のない相場なんですよねこれだから、まあ、ついていくんだったらついていってもいいけどもあの崩れるときは早いよという相場なんですよで先週金曜日の状況でいうとやっぱり先週カタンと落ちちゃったんですよね相場としては、
はい
うん、で1860ドル台を維持できずに少し今落ちてきてるんで流れ的にはちょっとこう高値維持できなかったなっていう雰囲気はなってますなので、まあ、次はあのその前の時の高値1830ドルっていうのがあるんですけどね、まあ、そこまで調整した後に、まあ、例えばそこ維持できるかどうかで、まあ、水準がちゃんと切り上がっててもう一回そこから再スタートできるかどうかですね逆にその1830ドル下切れてきちゃうと前のレンジ戻っちゃうんでね、
はい、
やり直しということになるんで、うんまあ、今週はちょっとアメリカも、ね、休みありますけど、まあ、そこをぜひ、ね、見といていかれたらいいんじゃないかなと思いますね、うん、
結構重要なポイントとなる週
そうですねやっぱり、ね、繰り返し高値維持できなかったん で、うん、でそれで落ちてきてますから、まあ、売りから、ね、入ってきちゃってるんで、まあ、今週はその売りが止まらなければねちょっとこう崩れちゃうリスクもありますから、まあ、要注意って感じですね金はね、うん、
持っている分に関してはちょっともう目をつぶって見なかったことに、
うん、まあ長期でやるか短期によるかによって今の私がお話しした話っていうのは全然視点が変わってきますんでね、うんまあ、短期の人はまあ私言ったような、
はい、
あの見方で、まあ、下がってきたら売るっていうのも考えてもいいかなと思うんですけどね、
はい
まあ、これやっぱりね、いろんな CFD とかそういうの使わないとできないのであのそういう形になりますけど、まあ、あの長期で投資する人はね買うときは安い方がいいんで、
うん
うんまあ、あの下がるの待ってたらいいと思いますよあともう時間分散してねコツコツやっときゃいいと思います、
は
い、
時間の分散なんですね、
うん、そうそうそう、うん、だと思いますね、うん、
さあでは続いてここからは原油の
話になりますね原油なんですよね問題はね、はい、これ原油はどうですか新井さん最近はは
いちょっともうどうしようかな 見なかったこと
にして、笑ってる場じゃないね、
はい、笑えないんですけど、
笑えないの、はい、あそう笑ってるじゃない、
はい、でももうあの一線超えて、
あ一線超えちゃったの、
はい、どうしようかなと思ってるんです
けど、お金を追加で入れたとかそういうあれじゃない、
まあ、それも、それも、それも、それもちょっと
写真売れたから向こうからみたいな
ちょっとそういう、はい、あのね、そうなんですよね、今週は競馬か原油かどっちかみたいな感じで、
お金はですね追加しちゃいけませんよ、
そうなんですよね、
はい、できるだけ追加しないでやれるようにね、
重々分かってはいるんですけれども、うん、どうしてもそうなってしまいますね、なんかまだちょっと欲張り心、
告白タイムになっちゃう、まあでもマーケットはね、これ何ページ目だっけ、4ページ目か、この WTI 原油先物の投機筋ポジション見ていただくと、はい、うん、まあ、この濃い青い線、これが値段ですね、上からこう落ちてきてますね今ね、はい、で赤い線、これが買い取りの差引きのネットポジション、これがまあ若干ですけどこう下に行ってると。で棒グラフ、水色の棒グラフはロング、これはガツンと落ちてますね。で一方で面白いのがこの緑色の売りのポジション、ショート、これも減ってますね。で売ってた人はやれやれと下がってくれたと、で今買い戻してる。で高値で買ったロング筋の人は投げてるというので、まあ、ポジション全体が今減ってる状態ですね、うん、はい、ですからそれが止まるまではちょっと下がっちゃうかもしれない、うん、それが止まってから次のステージ、果たして上なのかもう一回上行くのか、いやもうこれは下だということで下がるのかって感じですけどね、まあ、だいぶいいところまで下がってきたような感じはしますけどね、うん、うん、
これなんで全体的なポジションがこう縮小しているのが、ちょっと値動きが大きいから落ち着くのを待とうっていうことなんですか、うん、
まあ、だから売ってる人は収益出るんで、うん、まあいいとこかなと思って買い戻ししてるんでしょうね、はい、で買った人はやっぱり結構上で買っちゃってるから、うん、特に80ドル台以上、85ドルまで行きましたけどね、うん、うん、まあ、そこ以上行かなかったんで、まあ、なかなかやっぱり買ったはいいものの、うん、うん、期待通りじゃなかったということで、さすがにね80ドル、85ドルから80ドルまで下がってそこから下行っちゃうと、ちょっとやっぱり買ってる人は厳しくなりますね、
はい、
うん、やっぱり今投げてる状態じゃないですかね、うん、まあ、その間まあ、ファンダメンタルズの話はね、もういくつかお話以前もしましたけど、はい、まあ、オペックプラスが増産しないと、アメリカも要請してると、でも増産しないという話になるんですけどね、うん、それをねちょっとお話後で別の観点からちょっとするんで、うん、先にちょっと在庫の話をしましょうかね、
はい、お願いします。
5ページ目か、原油在庫、まあ、これは少し減ってんですよね、
うん、
うん、で例年のこのパターンからすると結構減ってるパターンなんで、もう少しね原油価格高くてもいいのかなと思うんですけど、うん、まあ、あんまりこれ反映されてないですね、うん、
もう原油価格はでもこう世界的にもう上げちゃいけないというか、うん、上がってほしくないという流れですから、
今風潮がね、
はい、
なってきてますけど、はい、で次の6ページ目、産油量ね、アメリカ、これと石油の掘削リグ稼働数で見ていただくと、原油のまず、ね、生産量増えてないんですよね、
うん、
だ本来これ強い材料のはずなのに全然材料されてない、なんでだろうっていうね。で一方でこの石油掘削リグの稼働数は増えてる、
うん、
7基も増えてるんですよね、
はい、
やっぱり今、まあ、ある程度やっぱ高いので価格は、まあ、以前比べればね、まあ、悪いコスト、低いコスト、高いコストの、うん、リグも前を動かしているという状態なんでしょうけどね、ここのバランスはね本当にこうちょっとピンとこないというかね、いう感じですよね。もうちょっと生産量増えてもいいんじゃないかと思うんですが、うん、増えてない、うん、で一方ですね、次の7ページ目、まあ、これも最近ちょっとお出しするようにしてるんですけど、アメリカのこの WTI 原油の先物の原油の受け渡し、現物を受け渡しするときのそのまあ。基準地点みたいな扱いになっているこのオクラホマ州のクッシングという場所があるんですけどね、まあ、そこの在庫が結構注目されるということなんで、まあ、今こうやって数字出してるんですけど、まあ、結構低い水準なんですよ、うん、先週少し増えたんですけど、まあ、それでもね近年で見ればかなり低い水準なんで、もう少し高止まりしててもいいのかなっていうのは感覚的にはあります。あるけどちょっとマーケットとの、まあ、関係があまりこう今強くない感じですね。問題はね実は次のページなんですよ、
はい、
これ、ね、今回初めて出すんですけどね、まあ、最近話題になっているあの石油、戦略石油備蓄、うん、SPR ってやつですね、うん、ストラテジックペトロリアムリザーブってやつですね、うん、これと WTI 原油の推移なんですけどね、うん、まあ、結局、まあ、どの国も、まあ、石油の在庫ってしてるわけですよ、はい、特にまあ輸入国ね、うん、産油国が輸出しないってなるとね、うん、これ困っちゃうんで、はい、備蓄しといてくれと、 でですね、OECD ってあるじゃないですか、はい、経済協力開発機構、ここに加盟してるですね、国、37カ国なのかな。でそこが結局、みんなで連携して、基本的に消費国が多いから連携をしてしっかり備蓄をしましょうと。で国際エネルギー機関ってあるじゃないですか、インターナショナルエナジーエージェンシーってね、 IEA って我々呼んでますけども、まあ、これまさにOECD の下部組織なんですよね。要は消費国のが集まってて、まあ、なんだろう、需給の予想とか出してて、だからもっと増やせ増やせっていうのね、大体 IEA は言うわけですよ。でそこが求めてる、備蓄、消費国ね、それぞれ加盟国の備蓄っていうのが、その国の、ですね、消費量、あ違う、輸入量か、輸入量の90日分、それは必ず備蓄してくださいというようなルールがあるんですよ。で日本はね、確かね242日かな、
あかなりたく
さん、かなり多いのよ、だから一応そのルール上はいいんだけども、まあ、だから輸入してる量の90日分は、まあ、3ヶ月分ですね、確保しといてくれと、何かあったらまずいよというふうになってる。で最近出てきてるのはこの SPR 戦略石油備蓄を放出しろと、してくれっていうのがバイデン大統領ね、アメリカの、中国にまで今行ってる、中国とか韓国とか日本とかね、まあ、そういった国に要請をして、まあ、なんとか原油価格を今下げさせようとしてるということですよ。でなぜ下げさせなきゃいけないのか、まあ、もう簡単に言えば来年の中間選挙ですよね。もうインフレ、ね、まあ、いわゆる増税と一緒ですから、石油高は、
はい、
それで票がなくなるのはまずいというので、なんとか力技でですね、他国まで引き込んでですね、やろうとして、で日本も今、ね、記者会見でそれを記者から突っ込まれると、ね、政治家が回答に窮するっていうね、非常に
何とも言えない、
何とも言えないというですね、
トリガー条項発動
して、困ってる、困るよねあれね、多分ね、聞かれてもね、一応どこまで行っていいのかっていうね、まあ、本来はこう戦略備蓄っていうのは枯渇した時に出すものであって、今枯渇はしてないんだよね、で値段を下げさせるためにやるっていうのはこれね、ご法度なんだよね、一番やっちゃいけない、だって戦略的に備蓄してるものをそういう状況じゃないのに出せば、後で買い戻ししなきゃいけない、だから足元見透かされてるんだよね、オペックにね、
早くトリガー条項解除すればそれでいいじゃないですか、同じですよ、日本だけだけどな、
まあ、そういうのがあるんで、まあ、これ見ていただくとやっぱり徐々に減ってんですよね、備蓄ね、アメリカ、まずいよね、でこれどっか埋めなきゃいけないとなると買い材料になるわけですよ、私はいつも言うのは、戦略備蓄の放出は買い材料ですよと、売り材料じゃないんだと、
売り材料かと思ってました、
違う買い材料なんだよ、だって買い戻すんだから最後、
そうですよね、いつかは必ずその分は、そ
う放出っていうのはすぐ売り込まれちゃうから、
ね、じゃあ一時のその、まあ、ニュースでちょっと売られたとしても、結局は買い戻しがあるぞ
っていうやるからね、はい、まあ、ひっそりとやるんだろうけども、まあ、こういうデータは毎週出てるからさ、これ、まあ、見て皆さん見ていただいてるデータね、これも必ずなんだっけ、EIA ね、アメリカのエネルギー省が毎週発表してるんで、誰でも分かるわけですよ、だこういうところまで見とくと、なんか政治的な話と実態と、はい、こういろいろ絡みながら、原油相場ってそういうふうに動いてんだなっていうのがね、まあ、見えてきますよね、あんまりこのデータってね、そんなにまあ頻繁に出てくるもんじゃないんですけど、データ自体はこれ実は毎週取れるんで、また機会あればお出ししたいなと思いますけどね、まあ、そういうふうに考えてほしいなと。あとはね、ガソリンですね、
はい、
ガソリンはまあ、今時期ではないですけど、まあ、でも非常に高い水準で、推移してますから、まあ、それなりにやっぱりアメリカは人物が動いてると言っていいんじゃないですかね、はい、で10ページ目の在庫、ガソリンの在庫も減ってるということですね、まあ、これはそろそろもう増えてくるかなって時期ですね、これね、
はい、
でジェット燃料11ページ目ですね、これの需要があんまり伸びてない感じですね、まあ、でもこれも毎週毎週ジグザグ動くので、
はい、
まあ、引き続き注意する、でただね12ページ目、石油製品の需要ですね、これはまた V 字回復してて、これもちょっとやっぱり毎週ブレが大きいんで、まあ、引き続きトレンド見ていった方がいいと思いますけど、まあ、弱くはないですねこれね、
2週連続で下げているっていうことはほぼないですよね、
そうですね、まあ、そんなないんでね、
はい、
で正常稼働率はこれから上げていきますよと、まあ、ヒーティングオイルの時期にねいよいよ入ってきてますから、
はい、
増産していくでしょうね、
うん、
で問題は14ページ目ですね、 新井さんが一番気になるチャートね。
そうです、ここから先どう見ていいのか
という
、
ね、もうあとだってアメリカ、今年もねあと何週間もないよね、
はい、
いよいよこれさえもねどうなるかですけど、うん、ちょっと下がってきてますね今ね、これ見るとね、ここ年末最後なんか上がりそうにな感じだねこれね、
はい、これ、同じような水準にあるこれ2007年あ
19年
ですね、のようになると、
ね、はい、なると助かると、はい、いうことでしょうか。
でもう一つ2009年も
まあちょっと落ちてね、ま
た, はい、
ただ年末戻すんだよね、
はい、ということ
で、ここから視力のある人は多分買い下がるんだろうな、
うん、
まあ、僕はやらないけど、
はい、
うん、判定したら買いますけどね、
うん、
12月の、まあ、11月あそうだな、12月の頭か、まあ、中旬ぐらいには底落ちして、少なくとも年末なんか V 字回復しそうな雰囲気はありますね、
うん、なんとなくそのどの年を見ても最後にクッと上がっている年が多いですね。
いいところに目つけましたね、
はい、なんとなくもうここまで来ると端っこ、そう
かなって感じね、
はい、そうですね、うん、なんか、うん、あそういうなんだ方向でいいのかなとなんとなく思えてしまうようなチャートなんですが、
う
ん、
まあ、そういう傾向がありますから、うん、まあ、それも頭に入れつつ今お話ししたファンダメンタルズも含めて、うん、まあ、トータルで考えていただいて年を今日しっかり見ていただいて判断いただくと、
うん、決してなんか弱くなさそうな感じ、はい、
まあ、最後はね、最後はね、今は弱いですけどね、
はい、うん、先行きは意外と悪くないの
かな、まあ、そこが高くなっていく時期もそろそろ近いかなって感じは思いますね、
はい、うん、はい、まあ、まだまだ分かりませんから、うん、来週以降も、はい、
そうですね、
資料をよろしくお願いします。しし、はい、以上江森哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。週刊マネーボイス、週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。今日はマグマグの運営するコンテンツサイトマネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げ、江森さんと坂本さんに解説いただきます。それでは今日のトピック紹介していきましょう。1つ目、日産アフターゴーンの大改革に成功、3つの後遺症をどう克服した、販売台数減も株価上昇が期待できる理由、こちらは囲井俊介さんの記事です。2つ目、 COP26 で露呈、脱炭素イコール金儲けの構図、合意する海運業界、決裂する自動車業界、各国の思惑は、こちらは江森哲さんの記事となります。江森さんの記事久しぶりのご紹介ですね。
あ、
ね、
ありがとうございます。
そして3つ目、バイデン政権ワクチン義務化で解雇者続出、警察も消防士も人手不足へ、悪性インフレが襲う米国の現状、こちらは高島康さんの記事です。4つ目、金価格に本格上昇の兆し、現物 ETF 銀行株のどれを選ぶべき、注目銘柄と投資戦略を解説、こちらはスノーフィールドさんの記事です。そして5つ目、投資家を泣かすこの物件レオパレスですの呪文、どんなに優良物件でも融資が出ない、こちらは姫野秀樹さんの記事です。では1つ目から触れていきましょう、うん、日産アフターゴーンの大改革に成功、3つの後遺症をどう克服した、販売台数減も株価上昇が期待できる理由との記事です。
そうね、なんて言えばいいかな、はい、別に、まあでもゴーンさんの改革ってどうだったんですかっていうと、うん、まあコストを思いっきりカットして、はい、で利益出しますっていうような戦略で、まあ、パッとした車をが出せないよね、うん、まあ、日産ってもともと老舗だし技術もあるし、まあ、GTR とかはまあ別だけど、はい、なんか日産の最近のここ15年ぐらいの車ってパッとしないんだよねって、まあでもまあまあ売れるっていう、うん、まあ、ルノーみたいなイメージなんですよ、はい、だから日産がルノー化したんだろうなっていうのを一言で言うと話は早いのかなとは思ってるんですけど、うんうん、まあそれが一応ゴンさんがいなくなってね、ちょっとリバイバルプランみたいなのがこう出てきてですね、まあ、車種がね結構一新されて、まあこの最初は良かったんだけど、もうゴンさんの末期になってくると、はい、もうね、あのエンジンとか古すぎんだろうみたいな、いい加減これ新しいのリプレイスしてあげなよみたいな状況になってて、 やっぱなんか日産車って買えない、車好きだったらいや買わない、まあ GTR は別だけど、はい、買わないよねっていうの車種が本当に増えてきて、でそれをまあなんとかしようってやめてしばらく経ってやっぱかかるわけで、でまあこれからそれが差が開くのかなみたいな、うん、とこかな。まあ、販売台数は結局ここの中にも書いてあるけど、うん、ああその中古屋に売ったりレンタカー屋に売ったりっていう形で増やしてきたって書いてあるんですけど、それでもマージンは取れるんだけど、まあ、もっと魅力ある車種を作ってマージンを取りましょうっていうと思うんですけど、まあ今、まあ、電気自動車の過渡期なんですけど、まあ、それも当然あるんだけど、まあ、自動車の価格がやっぱ高くなってきてるんで、まあ、マージンは取れる方向であるんじゃないかなと思うので、まあ、これからのこの復活っていうのは僕も日産はあり得るなとは思ってますけどね、う
ん、記事おさらいしていきますと、半導体不足の影響で今年度の販売台数見通しが当初の予想より 14% も減少していたと、うん、それにもかかわらず営業利益は上方修正して、うん、純利益は予想の3倍にもなっていたということで、まあ、アフターゴーンに出てきた3つの後遺症、ブランド価値を落とした新車の値下げ、うん、これアメリカで、ね、かなりやっていたということで、うん、あとは検査体制の不備、そして人気車種がない、うん、これをアフターゴーン改革が成功しているということで、ここからどんどん回収していけるのではという記事でした、うん、はい、でこの記事の中で囲いさんは、うん、まあ日産は今やるべきことはやっている印象を持っていらっしゃるとのことで、これは見守っていきたいですね、
う
ん、
そうですね、
はい、ここから、まあ、車としてもどんどん魅力が、ね、増していくのかなという、うん、はい、
まあ、日産も早めに EV をやってますからね、うん、まあ、EV を、まあ、研究はどこもしてるんですけど出してますから販売してますからね、はい、っていう感じでいいかな、う
ん、これ半導体不足が解消したらこのあたりもねぐんと EV 車も増えて、
もう少し、ね、EV 車値段下がってくると、今補助金とかもあるし下がってきてるんだけど、はい、まあ普通の車と同じぐらいで考えられるようになれば、まあそれは普及するよねっていう、はい、そこの量産化にいつ行けるかっていうところかなと思いますけど、
なのでその頃には日産もこのアフターゴーンの後遺症をまあ克服しているかもしれませんので、
まあ違う形のね、まあコスト意識はずっと高いと思うんで、はい、違う形のその成長を目指すっていうのはありだと思うんで、ちょっと楽しみに見てたいなと思いますけどね、はいはい、
今後も要チェック、見守っていきたい銘柄の一つということです、うん、では2つ目いきましょう。 COP26 で露呈、脱炭素イコール金儲けの構図、合意する海運業界、決裂する自動車業界、各国の思惑は、という江守さんの記事となります。ご本人から
全部お願いします。
解説いただきたいと思います。
すごいタイトルになってますね、
はい、
金儲けの構図、
はい、
まあそうなんだろうね、うん、
こちらは編集部の方がねつけていらっしゃるタイトルですよね。
ワクワクする話ですね。僕もあんまりこの環境問題に行き過ぎについてはまあちょっとどうかなと思ってる人で、画一化するこのなんだろうな、皆さんのこの思想の押し付けっていうのはあかんと思うし、いろんな考え、特にこれは投資に行くんだったらいろんな考えを持ってても僕はいいと思いますよ。あなたは孤独じゃありませんというのをねいつも言ってます、はい、まあ、
いろんなね、どんな考え方にも同じような考え方をしている人はどこかにありますからね、
う
ん、
だその意識が強すぎる人とそうじゃない人というのは当たり前なんですよ。でそうじゃない人を非難するのは良くないよ、俺はそう思う、うん、
まあ、この話はやっぱりほら、うん、そういう意味ではあの表面上は綺麗に見えるんだ、
そう、
だからね押し付けられやすいんだよね、
う
ん、
まああ
とこの考えを支持してる人は押し付けが他の押し付け的なあれよりもかなり強くなりやすいよね、うん、これはね、うん、
なんとなくこう見ていてもそういった活動の方のねスタンスとかを見ていてもちょっと強めな印象ですよね。
綺麗なことをしたいんですよ、新井さんの MC みたいな。
今の褒められた、
もうちょっと毒があってもいいんやでって話をしてるんですよ。
そうですね、じゃあちょっと毒もね身につけながらいこうと思いますけれどもね、はい、うん、でもまあやはり温暖化の防止と脱炭素の裏にはお金とビジネスがしっかりと結びついている
じゃなきゃ誰もやんないよ、
ね、ね、
やるわけないじゃない、
うん、
だって結局こういうの決めるのって政治家さんでしょ、
うん、
企業一企業を終えたってどうにもなんないし、企業同士手も結んだってさ、
はい、
結構で無理だよそれは、うん、大手が結んだところで、うん、もうだって制度変えますって言ってくれないとさ、うん、国が、
はい、
政治家がね、
はい、
無理だから
不可能ですよね、うん、誰もついていけないですからね。
補助金もらってありがとうございましたみたいな話だから協力しとるわけでさとかいう話をするとまたいろいろめんどくさいことになるからこの辺にしとくわ、ね、
だから政治家と企業がやっぱりウィンウィンになろうと思ったら、
はい、
まあ、企業は政治家にお金渡す以外だってないじゃない、
まあ、献金はありますからね、
献金はあるけどね、
まあ、違った形ですけど、
違った形でね、うん、まあ、それ分からないようにやるんだろうけど、
うん、
まあ、それの規模がこの手の 今回の COP26 に絡むねこう気候、変動の話に関してはちょっと規模がかなり違いますよね、
はい、
かなり 大がかりな、うん、仕掛けになってて、まあ、それが結局原油価格天然ガスの値段の上昇につながってるっていうね、うん、あーブーメランですよまさにね。
過去にはこの規模でこういう大きな流れってないんですね。
舵取りをちょっと極端にやりすぎたっていうのはね、うん、それでまあいろいろこうまあ皆さんもねすでにお気づきだと思いますけど、まあここにも書いてるんですけどね、まあ業界によってその温度差がやっぱりあるし、まあどっちの方向に行った方が自分たちは得かというので賛成する反対するっていうのがねありますけど、まあ自動車に関してはもうねアメリカ日本中国韓国ドイツもう EV100% ありえないと、それはまあそうなりますよね。まあトヨタの豊田さんもねもういつも怒ってますけどね、うんうん、水素だなんとかってね、こういうのはどうするんだってね、まあ、それ確かにそれは分かるというのもあるんで、まあそこの利害が一致しないし、うん、まあ、そこの、まあ、そこの部分は、まあ、アメリカと日本は一応同じ方向に行ってるっていうのはまだいいんですけども、はい、かといって一方で立ち話としてアメリカと中国が、まあ、ここにも少し書いてるんですけどね、はい、経済的なちょっと関係をねなんかこう持とうみたいなねちょっとポーズっぽい話があって、まあ、特にそこでなんか書き物が出てきたわけじゃもちろんないんだけども、はい、まあ、そういった雰囲気を醸し出すことによって何かこの仕組みが大きく崩れないように見せかけるっていうこともね、うん、やってるというですね、そんなことまでする必要あるのかと思うんだけどね、うん、うん、
なんかで現在の中国の動向もやはり、ね、気になるところで、まあ、
中国は結局これに乗っちゃってこの話に乗っちゃって無理してその石炭の値段上がってたのを叩いて、うん、電力作るの7割にしろってやったからも電力の値段逆に上がってみんな非鉄金属の値段暴騰しちゃってで逆にインフレが加速する可能性が高くなっちゃって墓穴掘ったっていうね、うん、で外交でいい顔をしようとした習近平氏の政策が中国の中身を混乱させたというのが結論ですよ、
うんうん、あとイギリスもちょっと思惑通りにはいかなかった、
まあ、イギリスは、ねね、まあ、ジョンソン首相がね、まあ、舵取りをして、まあ、全部こう取り込もうと思ったんだけどね、うん、この自動車に関して完全にはしごを外されちゃってがっくりじゃない、
うん
うんうん、まあ、しょうがないね、
うんうん、
だってイギリスだってなんだって、はい、もう外資しかないからね、
うん、
自動車は 100% 外資だからみんなも
そうですか、
うん、だから場所貸してるだけだよね、
うん、
ただの生産拠点になってるだけで、うん、地獄の資本がもうないっていうね、うん、まあ、よく昔ウィンブルドン現象ってね金融業界で言われましたけどね、
ど
イギリス人のテニス選手が優勝できないっていうね、全部勝ってる人はもう外人さんばっかり、うん、イギリスから見たね、
はい、
っていう現象そういうふうに言うんですけどね、まあ、金融業界もそうなってるし、うん、まあ、産業もそうなっちゃってるしね、うん、で今やもう EU との、ね、関税の協定もなくなってきてるわけで、うん、まあ、イギリスもかなり厳しいですよね、うん、そういう意味ではね、うん
うん、本当はここでこう一発逆転というかしたかったんですかね、
まあ、やっぱりイニシアチブ取って、うん、まあ、やっぱりイギリスのなんだろう存在意義とか、うん、そういったポジションの維持っていうのを、まあ、国際社会の中で維持しようっていうのが僕も思惑としては必ずだったはずなんだけども、まあ、全員は乗ってくれなかったと、
うん、
で特に自動車はね、まあ、アメリカと日本乗ってくれないっていうのはきついよね、はい、ドイツもね、
うん
うん、まあ、そう考えるとね、うん、そんなこのビジネスっていうかね、まあ、これビジネスだと私は認識してますけどね、
はい、
簡単ではないですよね、
うんうん、これって結局、まあ、今のところどこが一番いい思いを誰が
どうだろうね
するんですかね、
うん、だから何も作ってないとことか、
うんうん、
コストが下がるんだったらハッピーなんだろうけども、はい、まあ、結局上がるから誰もハッピーなんじゃないのこれ、
うん、まあ、排出権売れる企業もある
よね、企業とかね、まあ、あるかもしれないけども、うん、でもお金払って、ね、コストを負担するから作らせろってなるとそれも意味ないよね、
うん
うん、本来の趣旨と全く違うじゃない、
そうですね、うん、移動しただけという
移動しただけだから、うん、それじゃダメ で、うんうん、でお金ありゃいいのかって話になると、
うん、
本末転倒なんでね、将来、うん、どうやって やっていくのかな、
お金の移動だけはなんか多く見受けられるような気がしますけど、
ね、裏ではね、
うんうん、結局はどういう流れになっていくのか、どこが勝っていくのか、どの銘柄が美味しいのかこれからっていうのは、うん、まだまだちょっと見極めには難しい段階ですかね、
そういうちょっとねうがった見方をした方が、
はい、
この件に関してはいいんではないかなと 素直に私は思いましたね、
はいはい。まあ、投資をする、ね、リスナーの皆さんにとってもそういった見方をすることで、まあ、買う銘柄買っていく、うん、まあ、国とか、まあ、そういった、ね、指標あの変わってくるかと思います
よね。変わってくるでしょうね、
はい。
うん、まあ、これはもうしばらく何年もね、うん、重要な要素というかね、材料になると思いますんでね、まあ、興味本位も含めて、まあ、よく見といた方がいいですよね、
はいはい。なので今の段階での、まあ、現状をしっかりと理解しておくためにも、ぜひ江守さんの、ニュースの鉄人、日本で報道されない本当の国際情勢と次のシナリオというメルマガ、マグマグさんでありますので、こちらぜひ読んでみてください。さあ、それでは3つ目いきましょう。バイデン政権、ワクチン義務化で解雇者続出、警察も消防士も人手不足へ、悪性インフレが襲う米国の現状、高島康さんの記事です。
はい、まあ、一応インフレは一時的だという話を、まあ、FRB 等とはしておりますが、うん、まあ、実際悪性インフレなんですかねという話からですかね、皆、うん、さん、これは、はい、
ね、まあ、確かにインフレ率は高いけど、なんか 4%、5%、6% が未来永劫通貨っていうと、まあ、分かんないけど、可能性はまあ低いような気がしますけどね。
まあ、金吸ってるからそうなるよねっていう話もあるんだけど、それも実は短絡的なのかもしれないというのがあるので、なかなかこれ分かんないですよね。
ただやっぱりまあ、コロナの後のそのいろんな業種のその人の働き方とか、はい、その人がどこの業種にはたくさん行くけど、うん、ここには行かないみたいなところの色付けがかなりちょっとはっきりしてきちゃってるから、うん、まあ、それがなんだろう、コストの上昇、インフレ の、 その裏側にあるような、ね、うん、構図にちょっとなりつつあるんで、そうなると結構これは一時的ではないというね、うん、構造が変化したのであれば一時的ではないという話になってくる可能性あると。
まあ、ここもね、労働者不足とインフレの話がまあ書いてあるんですけど、うん、まあ、でもこれって結局戻ってこないよね、労働者が、あったのは、うん、まあ、補助金の話、給付金の話もあるんだけど、55歳以上はもうなんか 401K がめちゃめちゃ儲かってるよねという話で、うん、みんなファイヤーオクトレになっとるんやみたいな、うん、普通にずっとアメリカ株とかで積み立ってる人は、だから、まあ、別にもう仕事しなくてもいいよねっていう人が多いっていうのもポイントなんですよね、うんうん。まあ、でもただ人手不足だからインフレになるっていう話もあるし、うん、でその人手不足の話はこのタイトルにもあるんですけど、ワクチン拒否すると、まあ、ダメだよみたいな話になるじゃないですか。だからさらに働く人がおらんねえという
、うん、これも様々な、ね、職種ありますけれども、うん、ニューヨーク市の消防士のうち3分の1が未接種のままで、26の消防署が閉鎖されている状態が続いていると。でロサンゼルスでは警官の 20% から 30% が離職の可能性があるという、ちょっと社会が、ね、うん、機能しなくなってしまうのかなという、うん、まあ、そんな印象も受け始めていますけれども、
ね、決まりだからこれもうしょうがないよね、うん、実は自由では、まあ、日本の方が自由度はあると思うんですけど、うん、まあ、上司がね、そのめちゃめちゃそのワクチン打ったらあかんみたいな上司だったら、はい、お前打ったのかとんでもねえなって毎日言われるのはこれはパワハラなのかどうか分かんないけど、はいはい、しんどいですね、それしんどい人もいるかもしれないけど、自由だからこそしんどいことが起こっているのであるし、逆にもっとしんどいのは国で受けましょうって言われて職がなくなる方がしんどいから、はい、まあ、そういう状況ってどうなのかなと思うし、まあ、完全にコロナがなくなればね、そこはちょっと変わるのかなと思うんですけど、
はい。でただ 53% のアメリカ人の方はインフレを大変に懸念しているということで、さまざまな問題がある中でもこれだけの割合が出ているのは最も大きいと、うん、でそれは生活で実感をしているからということで、まあ、中古車価格の上昇だけでなくて、この記事の中にありますが、食材もリブアイは1年前と比べて 40% も上昇、
うん、どうそう、
はい、エネルギー価格もね、うん、暖房なんかに使われている天然ガス、ヒーティングオイル、プロパンガスなども全部高騰しているということで、生活に直結しているからこその危機感というのがね、アメリカでは、まあ、世界にさらに先行して感じている方が多いとのことです、
はい
はい。では4つ目いきましょう。金価格に本格上昇の兆し、現物 ETF 金鉱株のどれを選ぶべき、注目銘柄と投資戦略を解説、スノーフィールドさんの記事です。
山森先生、よろしくお願いしま す,
お願いします。いや、
これはでも目的がどこにあるのかによって変わるような気がしますね、うん、
まあね、確かに、
まあ、現物はもうお金持ちがね、どっしりと思ってね、
はい、
置けばいいし、まあ、ETF は、ね、売りも買いもできるし、短期的にも取引できるし、まあ、ある程度の期間も保有できるんだね、 まあ、ETF はそういう意味では機動性は非常に高いですよね。
金鉱株、
金鉱株は結局、ね、はい、株式なんで、まあ、もちろん金の価格にも影響を受けるでしょうけどね、まあ、それ以外のビジネスもあるし、まあ、それ以外のものも当然生産したりしてますから、まあ、企業としても見なきゃいけないし、まあ、金の価格との関係性も見なきゃいけないので、これどうなんですか、これビオメさん、これ実際金鉱株の扱いっていうのが難しいですよね。
これ記事の中で、まあ、例えば ETF が 30% 上昇したなら、個別株、まあ、金鉱株は 80% 上昇したと、かなりね大きな、まあ、上昇局面では大きくなるというのが特徴。
そういう時もあるし、
まあ、市況もまああるからということで、
まあ、その時はということなんですね。でちなみにこの著者のスノーフィールドさんは ETF 半分個別半分の割合で2022年4月頃までを目標として投資しようと考えていらっしゃるそうで、これどうですか。
まあ人皆さんのその判断なのでっていうことなんですけど、す、ね、はい、だからまあやっぱり金価格がどうなるかっていうのがまずポイントだと思うし、金鉱株もやっぱそのコストとかもあるので、その辺も考えながらっていうところなのかなと。だコスト高い金鉱をたくさん持ってる株だってあるし、まあ住友金属鉱山みたいな、まあいいとこも持ってるし、金以外の金属もやっているし、あとは計画的に金を掘っていくという会社もあるわけだから、だから一概に言えるのですよ。だから利益がめっちゃ増えるわけじゃないんですよ、そういうところは。
かなり個別の銘柄の場合はかなり企業研究を、
いや ETF もそうだよ、個別の株が入ってるんだから。
そう
だ
から、
そう、そこはねちょっと、まあ、どんなのが入っているかはちゃんと見た方がいいですよっていう話をアドバイスにしようかな。
では5つ目、投資家を泣かすこの物件レオパレスですの呪文、どんなに優良物件でも融資が出ない。ちょっとお時間短くなってきましたが、姫野秀樹さんの記事です。そんな呪文が、まあ、
最近不動産がめちゃめちゃね盛り上がっていて、やっぱこの利回り 10% のもう有料アパートのもうほぼ見つからんわけですよ、都内から
と
か。
であったと思って、都心から、この記事の中に出てくるのは、都心から一駅利回り 10% という、もう外観も利便性も文句なしの有料アパートだがっていうことなんですよね。
まあやっぱりいろんなね、そのやっぱり耐久性問題があったりしたから、まあ、銀行が手を引いてるのは。でもこれ全部ダメなのかな、結構さ、この出す不動産に対してかなり積極的なとこ、まあ、飛鳥新組さんとかさ、あの辺はかなり出すとか今でも言われてるから、はい、そういうところでもダメなのかねっていう話だけど、
は
い、
ちょっとこの記事の続きは YouTube タイムでお話しようと思います、はい、今日ご紹介した記事やメルマガについては投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただけます。そちらもぜひご覧ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。
金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは？ 10 年後の世界はどうなっている？マグマグには各業界の専門家、トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。
さて、あっという間に60分が経ちまして、お別れの時間が近づいてまいりました。番組ではリスナーの皆さんからの質問も引き続きお待ちしております。今日もチャット盛り上がってますね。はい、ありがとうございます。この後の延長配信で触れていきたいと思います。ラジオ日経、江守哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りしてまいりました。江守さん、坂本さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アシスタントは新井沙織でした。それではリスナーの皆さん、また来週。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。